こんにちは。
横浜で
15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日はですね、非常に久しぶりになりますけれども、私の自主企画、教えてスタイフプロの人、こちらをね、久しぶりに皆さんにお届けしたいと思います。こちらの教えてスタイフプロの人は、その道をプロとして、なりわいにしているかどうかには関わらず、その道を突き詰められている方をお呼びして、私がスタイフのことや、その道のことについていろいろと聞いていく、そんなインタビュー番組となっております。今回47回目の素敵なゲストさんは、こちらの方です。獣医、リエの肉球ラジオの獣医師、リエ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
この度は本当にありがとうございます。
いえいえ、本当にちょっとね、始まる前に知った問題がありましたけれども。
すいません。
いえいえ、こちら。
私がね、1時間間違えたんです。
いえいえ、よかったです。本当、お忙しくてね、
大活躍のことなので。感謝しております。
こちらこそです。なんか本当ね、スタンド FM ってこういう不思議な出会いがあるなっていう場所ですよね。
クラブハウスも私、ちょっときっかけで。はい。やってるんですけど、本当に声で人なりが現れて、顔を見てるよりもなんか緊張しないし、
そうですよね。
なんか本当に仲良く、まあなんか勝手に仲良くなってるんですけど。
いや、本当、私もリエ先生でね、ご配信ね、聞かせていただくのは最近になってからなんですけれども。
ありがとうございます。
いやいや、こんなに、専門性が深く、そしてこの道にね、長く携わられている方と、まさかね、しかも住んでいる場所も関西と関東ですから、こうやって、
横浜大好きです。あ、今横浜でしたっけ？今どこですか？
今横浜です。
あ、そうですよね。
はい、そうなんですよ。ねえ。まさか、また、ね、いつかご縁があったら本当に次回にお会いできたらいいなと思います。
本当に私は阪神大震災じゃなくて東北大震災の時に、はいはい、病学会が横浜であって、そこでね、東北大震災に会ってるんですよ。
そう、そのご配信も私伺っていて、
聞いてくださいました。
は
い、
あ、ちょうど多分パシフィコとかそのあたりでやられていた、
そうです、そうです、
そうですよね。はい、なんかすごく
私阪神大震災も宝塚で会ってるので、
あ、そうですか、う
ん、またかみたいな。
そうだったんです。なんかなかなか当時の先生が
大変でしたね、あの時は本当に。
はい、
そうなんですよね。
おっしゃってました、ね、
私も一人でキャーキャー言ってたんですけど、やっぱり子供その頃ちっちゃくって兵庫県に置いてきてて、なんかその地震を知ってなんか大騒ぎになったみたいですね。
そうですよね、
私が死んじゃうみたいな。
いや、そうですよね。うん、いや、はい、そんな時代からね、獣医さんされていた李先生に今日はね、お時間いただきましたので、はい、せっかくなのでね、いろいろお話聞かせていただきたいと思います。はい、まずはですね、はい、私のチャンネルでね、李先生のね、お名前をご存じないという方もいらっしゃると思いますね。自己紹介を改めてお願いしてもよろしいですか？
はい、はい、させていただきます。
はい、
皆さん、はじめまして、兵庫県西宮市で、私、行動学が、ジャハのしつけのインストラクターっていうのを、まず30年前ぐらいに、一期生としてやってたんですね。
日本に入ってきてばかりですよね。
そうなんですよ。で、なぜやり始めたかって言ったら、まあ、それと、動物の口腔外科ですね、歯科、
はい、
をアメリカ獣医師科専門医の先生にずっと今も、教えていただいているというまだ生徒でございます。
いや、素晴らしいです。
それが27年ぐらいでしょうかね。
はいはい、
で、その後歯を治すと皮膚がと涙毛が治るとうちの患者さんが言い出したので、ここ開業して18年ぐらいになるんですが、皮膚と皮膚学会と獣医アトピア類免疫学会も皮膚勉強しよう、認定医取ろうと思って両方の学会に入っていたんだけれども、なぜかうちの患者さんがですね、結局うちの患者さんがっていうことはですね、しつけ教室と、歯の患者さんってやっぱりね、当時からいないんですよ。
そうなんですね。
いないんです。やっぱりしつけの獣医さんもいないじゃないですか。
そうですね、
この当時は、
ね、30年前
特にいなかった。
特にですよね。
だから、はい、こぞってついてきてくださったんですよ、開業するときに。 そうすると好きなことを言うわけですね、私に。うんうんうん、親しくなるじゃないですか、しつけ教室って。
それはそうですよね。やっぱり時間が何度も顔を合わせたりしますしね。
何度も顔を合わせる。はい、それで、まあ、あとはしつけ教室に来てくれなくても、私結構しつけを喋るので、うんうんうん、まあ、なんだかとっても親しそうにしてくださる、うんうんうん。そうするとですね、うちの患者さんたち、よく動物病院って耳を見ますよね。
はい、耳見ますよね。
見ますよね、診察の途中。うん、私はね、歯医者さんなので子犬の歯から見るんですよ、小児歯科から。
小児歯科
から見ると、うん、いわゆる顎の成長も見るんです。
ああ、それは大切ですよね。顎の成長ってなかなか注目されるとこじゃないですよね。
そうなんです。だからなんでかって、やっぱり私がハンドリングができるってことかな、犬を触れる、うんうんうん、はい、V 大学でやっぱりね、行動学って習わなかったんですよ、昔は。
習わないんです。まあでもそこまでとは聞き
ますけど、どうなんかわからないんですけど、やっぱり実感がなかったんですよ、犬を病気とだけ見るから。
あ、
そうなんですよ。でもそうやってしつけを習うことによって、まあ、私はテリー・ライアンさんっていうのがアメリカ人の先生だったんだけど、
は
い、そうなんです、はい、もうそうなんですよ。で、眼に犬の笑顔が出てくるんですよ、はい、猫とかね、エリーさん別に猫もまあ行動学として結構その頃来てたのでね、
はい、
だからうわ本当に動物の仕事になったんだって感動したりして。
そこでなんですね。なるほど。
そうなんですよ。でしつけって本当大変で、
はい、
大変なんですよね、あれ。青空の下で飼いのがどれだけ大変か。犬しつけるんじゃないですからね、トレーニングするのは犬じゃなくて人ですね。
はい、そうですね。
人なんですけど、でもそういう飼い主さんと一緒にやってきてると、
はい、
なぜか私が耳を見て綺麗だって言ってるんですよ、子犬。綺麗だって診察室で言って、はい、私アレルギーも獣医飛びアレルギー免疫学会って獣医さんで今200人ぐらいしか入って、
そうなんですね。工学会、
はい、動物アレルギー検査センターの、をやってる学会なんですよ。わかります。
うう
んね、なんか日本のシェア8割なんですよ。はい、学会があるんです。でもね、やっぱり200人しか入ってないんですよ。
そういうものなんですね。
で、そこに入って、すごい食物アレルギーとアトピーをしっかりそこは分けるので、はい、すごい堂々と分けてたんですね、うちの患者さんたちを。
はいはい、
なんでかっていうと、やっぱり、ちょっとしつけが好きな人って、歯が好きな人もそうなんだけど、はい、ちょっとかゆくアレルギーの検査もしたがるんですよ。
あ、なんかこう、
変な言い方ですけど、
ちゃんと知りたいっていうか、
ちゃんと知りたい、もう好奇心の塊なんですよね。で、そうすると、あ、これ食物アレルギーかとかアトピーとかって言ったら、やっぱり言うこと聞いてくださってたんだけど、うちのなんと耳の研究会が栃木県の犬猫の耳の病院っていう臼井先生っていうのがビデオトスコープ療法っていうのを開発されたんですね、発見されたっていうんですかね。で、聞いたことあります、ビデオトスコープ療法。
聞いたことあります。はい
はい、それはね、栃木県の犬猫の耳の病院の外科の女の先生が考え出したんですよ。それで、でも、その臼井先生は歯科はできないんですね。
はい、
で、犬の口をさ、こう犬が首かくじゃないですか。はい、首のあたり、ペッペッペッってかくでしょ。
はい、
顎のあたりかきませんか、頭振ったり。
ね、はい、
で、臼井先生も行動学がとっても強いんですよ。
はい、
でも、理恵先生、あれってね、実は耳が悪いのよって言うんですよ。何を言ってんだ、この先生と思ったんですよ。申し訳ない。
耳が悪い。
いや、私、うちの患者さん、歯も綺麗ですし、耳も綺麗ですけどって思いながら、あ、先生は、歯科ができないから、ちょっと、歯石を目安に歯の治療がどうのこうのって思ってるなと思って、うちには、実はねって、耳が悪いって先生は、で、私ほら休むと、学会で休むんですよね、やっぱり土日とか東京であったりする、
はいはい、
そうすると病院代理とか休みます情報を出さないといけないですよ。
そうですね、
そうなんですよ、勝手に休むわけにいかないって。
そうです、ね、
で、はい、行ってきたまとめみたいなのを書くわけ、ログに、
はい、
病院新聞で、そうすると、でもあなたたちが首をかいたり顔をかいたりするのはアトピーだし食物アレルギーだし、そもそも歯きれいだから耳きれいだから言ってたんですけど、うちの患者さんたちがさっき言ったように常連さんなわけなんですよね。
そうですね、はい、
先生、うちの子の耳見たくなっちゃったって言ったんですよ。
熱心ですからね。
バカ言ってるんじゃないよとは言いました。もうあんまりみんなが言うわけですよ。はい、私も見たい、私も見たいって。うんうん、私も見たいってそんな簡単に言うことじゃないんですよ。ビデオとスコープってやっぱりそんな安くないですから。
ね、
な
んとか精密機器ですもんね。
精密機器やっぱりちょっと数百万したんですよね当時は。
あ、高い。
ちゃんとしたの買えばね、うんうんうんうん。それで私お金なかったし、うんうん、ちょっと待てよと思ったんですけど、うわーちょっと素人にえらいこと教えちゃったなと思って。何を言うてんだと思って。
皆さんメッシュですからね逆に。
そうなんですよ。はい、あれねちょっと栃木で聞いてくるわって言って先生のとこ行ったんですよ。うんうんうん、
なんと
西の宮から、はい、学会の帰りに、うんうんうんうん、で見学させてくださいって言ってみたら、うん、先生私申し訳ないんですけど本当お金なくってって、で先生が耳悪いって言うけどうちの方なんですよって、うんうん、でそれはきっと先生実は歯周病こうしないとこう検査しないとしかレントゲン見たりしないとわかんないしねなんて言ってたらですね、はいはいはい、何言ってんのって、はい、関西とかあのまあ大阪とか神戸とか京都から、はい、もういわゆる獣医大学とかでも耳が悪いっていう子が、うん、栃木県まで来てるわよって。
なるほど、それは何年前ぐらいの話なんですか。
もうそれが17、18年前。うーん、えみたいな、あ17年半前、15年ぐらい前かな、うん、私が開業して18年ですからね、はい、4、5年前ぐらいですかね、はい、えみたいな。で私歯科はね分かるんです、遠くから来るっていうのが、うんうんうん、で関西から栃木までうち の,、はい、あの患者さんたちを生かすわけにはいかないって
確かに
じゃあとりあえずもう社長と、うんうん、で買ったんですよ。ただし買うだけじゃないですよ、うん、うちの患者さんに先に聞いたんですよ、はい、本当にやるのねって、冗談じゃないからねって、これでうちの病院が潰れたらどうしてくれるのっていう感じでやる人って数を数えたんですよ、
はいはい、
やりたいやりたいやりたいやりたい、まあ、麻酔をかける怖くないからね、うちの患者さんたちは、うんうん、要するに子犬のとこから麻酔をかけてきた子たちが転院してきてるから、はい、それでまあいや見たいと、寝た時に見たい、うんうんうん、で見たらなんと 80% が悪くって。
それ悪いっていうのはどうやってわかるんですか。
あのね、鼓膜にもうね、私の YouTube を見てください、はい、あの耳のビデオストスコープ最前線っていうのがその当時のね動画なんですよ、うんうんうん、私がこう普通の動画を見て綺麗って言ってたのに誰が見てもめちゃめちゃなんですよ。で鼓膜に穴が開いてるのを見たんですよ。私はこれを綺麗って見てたんだって。やっぱり暗く見えるから、
うん、見えないですよね。
見えないんですよ。いくら画面に拡大してても、うん、要するに、ね、視覚って言って見えない部分もあるのも知らなかったんですよ、実は。
なるほど。
麻酔かけて見てても、あの機械の特性があるんですね。そば、鼓膜のそばまで寄ってないでしょ、あれ。だから麻酔かけて見ててめっちゃ自信持ってたし、うん、外綺麗だし、皮膚のかゆみは綺麗に、綺麗。綺麗なのにこんなにひどかったのか、みたいな感じで。で、飼い主さんたちは自分がやるって言ったから、はい、数回麻酔が必要だった子もいっぱいいたんですけど、はい、ついてきたんですよ。何回もさせてくれたの。
嬉しいですね。
はい。で、鼓膜が破れたのも治ったんですよ。
鼓膜が破れたのって治るものなんですね。
治るものなんですねって思いましたよ。
何か知らなかった。
鼓膜の汚いかさぶたとかが、ボロッと取れる時があるんですよ。うん、
はい。
もうね、何かわかんないけど、なんか上に乗っかってるんだけど、うん、1、2回やってくるとかさぶたみたいに取れると、お穴だっていう時が いっぱいあって。
その、かさぶたが取れたら穴になってたん
ですか？穴が隠れてたんですよ。
なるほど。
で、うわ、こんなところに液体入れちゃったって、いくら生理食にするんですよ。やばいと思ってたんです。
洗浄液って耳に直接入れますもんね。
はい。
うん、
でも、とか思ったんですけど、もう今まで入れてたし、うん、もうやっぱり丁寧に洗うわけですよ。で、はい、栃木県の先生にも動画送って、こんな感じでいいですかって言いながら、指導を受けながらやってたんですよね、遠隔だけど。
はい。はい。はい、
そしたらね、鼓膜が次に治っちゃったりするんですよ。
そ
うなんだ、みたいな感じになって、今もその子元気ですもん、15歳で。
そうですか。なかなか一般的には、それこそ耳の中で、
うん、
なんか目視して、あ、綺麗だなとか、匂い嗅いで、なんか変な匂いしないなぐらいですもんね。
そうです、そうです。だから、私も、よその獣医さんのこと言えなくって、うん、無麻酔で、または麻酔かけて、うん、洗浄液入れて吸引したり、または お家でプルプルしてね、この点字薬入れて言ってねをやってきたんですよ。10年以上ね、
はい、
で耳の毛も抜きなさいって獣医さんに言われてるから、はい、指導のね、
はい、
一生懸命下っ端抜いてきたわけです。
うん、
で下手したらトリマーさんとこで抜いてきてねなんて言ってたんですよ。
はいはいはい、
ね、そういう時代だった
んです。はい、で怒りますもんね。
うん、そうそうそう、じゃもう私抜くのめんどくさいから、鳥間さん抜いてきてもらってねなんて言ったりしてたんですよ。でもうすごい一生懸命抜いたりしてたんだけど、
うんうんう
ん、入り口の毛なんかどうでもいいんだなっていうのがなんか動画見てくださったらわかるんですけど。
なるほど。後で皆さんのためにね、概要欄に YouTube のリンクを貼っておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
は
い、
私の人生って何だったんだろうと思ったんですよ、それまでの努力。
あ、
でも私前の病院から歯の患者さんは来てたんです、
うん、
で耳は普通のやり方で洗浄してたりしてたんですよ、
はい、
でもこの西宮で開業した時にビデオトスコープを始まる前に、
はい、
その患者さんもついてきてて、うん、前はね結構耳から汚いのが出てたんだけど、もう綺麗になってきたね最近よかったねって言ってたゴールデンさんがいたんですけど、でもなぜか白血球がぐわーっと上がってきた子がいたんですよ。で、避妊手術もしてるし、血液検査も異常もない。まあ、もちろん白血球だけは高いんだけど、
はい、
どこに感染があるんだろうねーなんて言って、CT ちょっと取りに行かないとねーっていうか言って、確かその子行ったような気がするんですけど、でも内臓わかんなかったんですよ。
白血球がね、数値高いからどっかで炎症が起きてるっていうことです
ね。歯は綺麗なんですよね、うんうんうん、歯は歯周病でもやっぱり敗血症になって死んでいくことがあるんです。そうです
ね、はい、
うん、そしたらで一回倒れられたんですね、ガーンって。
あ、
これ DIC だし、これ助かったら、うん、助かったけど多分これも坂道を転がり出してるから1週間10日以内に亡くなるよって言ったら、歯医者さんのワンちゃんだったんですね、
はい、
先生死んだって言って電話かかってきたんですよ。首に穴が開いてたんですよ。
首ですか。
首で、連れてきてくださいって言ったんですよ。亡くなってるけど連れてきてくださいって言ったら、本当に耳ってね、穴があるじゃないですか、鼓膜に向かって、
はいはいはい、
このね、自動切除っていう手術があるんです、耳が悪くなったら、はい、要するに栃木県まで行く患者さんっていうのは、うん、まあ大きな動物病院とか大学病院で耳を手術しましょうって言われてきた人たちが助けてって言って行ってたわけですよ。
あ、最終の
最終はね、はい、そんなん嫌だって、
うんうんうん、
で耳の歯周炎もひどくなると顔に穴が開いたりするの
聞い
た
ことないですか。はい、もちろんあります。
それが起きたわけです。
それが耳に起きる、
耳の自動を、
はい、
耳の自動、耳の道ってね、曲がってますって言うじゃないですか。ですね、はい、あれ軟骨がね、隙間があるんです、
はい、
軟骨が腫れてきたりするワンちゃんもいるんだけど、うん、最初の頃ね、そこの隙間を、要するに菌ですから問題は、はい、
そうですよね、
痒いのが問題じゃないんですよ、
うん、
もう下に全部、首あたりとか全部に広がるんです、だからまだ耳を手術して助かる子はいいんだけど、うん、手術してもきれいに取りきれない子が縫ったところが自動切除とかしても膿が吹き出すんですよね、実際は。私うちの病院にかかってきたりするんですよ。大学病院で手術してもらったんだけど、うん、その縫ったとこから膿が吹き出してる、
うん、
だから歯周病もちょっとイメージとして、抜いた歯だけじゃなくって、うん、抜いてそこの歯の下の組織を取らないといけないんだけど、ね、うん、抜くだけの獣医さんも多くって総歯っていうのが難しいのと、取り切れることが難しい時あるんですね、動脈近いから。しかも歯科レントゲンがないから獣医さんたち、
うんうんうん、
だから実際はそこが一番難しいんですが、歯科の治療って、
はいはい、
だからああって思ったんですよ。でもその時はちょっと分かんなかったんだけど、はい、意味が分かってきたんですよ。こんだけひどい子たちがいるってことは、思ったんですね。すごいひどいって、はい、私が見てきたこの限られたワンちゃんたちがひどい、
はい、
ひどかったんですよ。8割悪かった。
8割ですもんね。
8割、 80% なんですよ、うん、でも治った人が、
はい、
なんとですね、
はい、
先生アトピーのお薬もらってたんだけどやめても痒くないわとか、うん、食食べてたんだけどやめてみても痒くないわって言うんですよ、うちの患者さん。
そうなってい
く、いや、よく私に言うと思いませんか普通だったら転院ですよ、そういう。
そうですね。
でもやっぱり結びつきが、
うん、
まあ子犬から見ていたり、しつけ教室来ていたり、 歯科で来ていたり、そこで私がたまたま耳をやり、たまたまアレルギーに詳しくなり、分類してきたから、あ、先生辞められちゃったなわけですよね。それで、ただね、西宮でものすごい悪評が立ったんですよ。
あ、そうなんですか？
なぜかというと、10年、15年ぐらい、20年ぐらい前っていうのは、歯科で麻酔をかけるっていうのはちょっとありえなかったでしょ
う。そうですね。昔はそうですよね。
でも毛がある、麻酔を限られた人だけが抜くためにやるって感じがありますよね。
あります、あります。あります
ね、だから、あんなところで、歯石取りぐらいで、歯が綺麗なのに、なんであんなとこに行くのって言われてたんですよ、うちの病院は。
今でも結構そういうふうに思われる方あります、いらっしゃいますよね。
あります。はい。でもですね、まあ歯のことは後で言いますけども、患者さんたちが、患者さんたちはね、いてくれたんだけど、私、皮膚病としてもね、すごい自分、なんていうか認定医を取ろうとして、皮膚病学会でももう認定コース全部終わって、海外の皮膚病学会も行って、もうあと、試験受けだけぐらいになってたんですよ、発表して。発表もしてたかなっていうぐらい。で、獣医アトピーアレルギー免疫学会もすごい勉強してたんだけど、あれ？皮膚病学会と獣医アトピーアレルギー免疫学会、なんでこんなに考え方がアレルギーに対して違うんだ、して、気持ちはもうアレルギー学会、アレルギーの方に気持ちがいってたんですよ。
それ
は皮膚病学会の、そう、もう点数は全部取ってたんですね、単位っていう。でも、あれ？ちょっとこれこんなアレルギー違うのに、私はこの認定医を取る、意味が全然わかんないやと思って、もうアレルギー学会の認定医取ろうとすごい思って、もうテストも受けてたんですよ。であと面接がもう始まる前に、なんとうちの患者さんたちが耳をやったらジョクジョクやめられて、アトピーの薬をみんなやめちゃったんですよ。
なるほど。
やめちゃったんだけど、歯科だけでもそこに行ったらダメよってやっぱり言う人いっぱいいたんだけど、今度耳でも私熱心って言って、痒みとか耳の展示してくださいって来るじゃないですか、そこに麻酔かけてビデオトスコープやった方がいいですよなんて進入ってて、あそこに行かない方がいいってペットショップの人が言い出したらしくって、で、トレーナー仲間が、ちょっと、リエ先生、もう言わない方がいいわよ、これやばいわよって、いうことになって、皮膚病だけの患者さんも逃げていってしまってたんですよ。負ける気はなかったから。歯科はやらなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、薬はやめるわ。患者さん、負の人はいなくなるわ。もうこれは、耳のビデオスコープやめようと思ったんですよ。そもそもやりたくもなかったのに、患者さんたちが言い出してからやれたんだけど、やらなくなったら私、歯医者さんとしつけだけで、まあ、なんとか生きていけるわと思って、やめようって思ったんですよ。そしたらですね、まあ、歯って、歯石取りじゃなくて、うちでは。人間と同じように歯磨きしていて、まあ、理想は3から6ヶ月に1回、歯科検診して、悪いとこはちょっと取り残しをきれいに、プラークをね、歯石じゃなくて、プラークをきれいにするっていうのは、まあ、馴染んでたんです、うちの患者さんには。で、それだけでいい。もう絶対歯のこと、みんなこと言わないって、めっちゃ私、標語書いたぐらいなんですよ。
聞かないよ。
もうスタッフから止められて、いや、本当ですよ、病院が潰れるから。
そりゃそうですよね。
で、そうなんです。もう、なんでかっていうと、耳なんか別に私、恩も何もないから。
何もない。
そもそもやる気なんかなかった。でも、うちの患者さんが、歯の子が、先生、また耳やっといてって言うんですよ。そもそもさ、そもそもじゃあ、何回もやって耳きれいじゃんって言ったんですよ。そしたら、前の病院で、歯をやったら、涙毛がきれいになったって言ったっていう、お飼い主さんが、たちがね、この素人何言ってるんだろうと思ったんですけど、まあおかげで皮膚を勉強できるようになったからよかったんだけど、また涙焼けって、先生、あの時にね、言わなかったんだけど、耳にしてもらったらね、目やに止まっちゃったのよって。で、ここ最近ね、また目やにが出てるから見といてって言うんですよ。で、見たらちょっと汚いんですよ。で、ちょっと綺麗に、まあ洗浄してあげたら、まあちょっと治るわけですよね。で、それを他の患者さんに言ったんです。こんな人いてさ、みたいな。なんかね、耳、なんか目安 ニーが耳をきれいにしたら治ったって言うのよ。でまたやってって言うのよね、うんうん、で確かにちょっと汚かったんだけど、そしたらねそれで納得すんのよねって、うん、待合室で言ったわけですよ、うん、他のいろんな患者さんに、うんうん、まあぼやくわけですよ、
はい、
そしたらうちの患者ぼやくですよ、うちの患者さんたちが、はい、あたうちの子もちょっと最近目に出てきてるな、先生ちょっとやっといてって言うんですよ、うん、でまたそしたらちょっと汚いんですよ、すごい初めほどひどくないんだけど、はい、あちょっと悪くないんだなって、はい、そしたらいや涙が治っちゃったとか目やにが止まっちゃったって言うんですよ、うんうんうんうん、でそうしてるうちに、で悪かった時の写真ってあるのって、そもそも私この子が目やにが出てるかどうかも分かんないわけですよ、拭いてきてるから。
そうですよね、綺麗にしてある程度
できますからね、はい、よっぽどひどいんだったらね、うん、まあ言ってくるけど、ね、うん、拭くもんだと思ってるみたいで、うんうんうん、で悪いけどね、いくらねそっちで盛り上がっても私、ま、1ミリも嬉しくないんだよ嬉しくなくないですか、
うん、それはそうですね、外文はね、そうなんです、あそこ行かない方
がいいって言ってたのが意味がわからないもん、ね、そう意味がわからないって言ってたんですね、うん、それでだんだん飼い主さんたちが、うん、あそこ行ったら目やにが治るからって友達連れてくるんですよ。
あ、口コミというかで、
はい、そうそうそう、はい、友達ね、そうすると見てな見てな、一回やるごとに耳やるごとにさ、だんだん目やにのねなんか匂いとか色が変わってくるのよとか言って二人で喋ってるんですよ。あのねってちょっとビフォーあるのってもう一回聞く、うんうん、いやないないない、そんな汚い時の顔なんか写真撮らないって
それが大事
それが大事。それでもう飼い主さんに至ってはこうワクチンの時とかに、私健康診断頭からの先から尻尾の先まで見たわけなんだけど、目やに出てたりするじゃないですか、はい、ちょっと目薬出しとこうかって言ったっていいじゃないですか、獣医師として、はいはい、ちょっとひどいよねって、うん、でドライアイも測って、あそうじゃないね、ちょっと感染かなアレルギーかなって出そうとしたら、うん、後ろの患者さん、いいいいいい、今度ね耳やるから治るから、うん、いらないん、寝薬も出ないってことになっちゃって、
はい、
もうだんだん私腹立ってきて、こう全然わけのわからない時で飼い主さんがなんかなんかグループで盛り上がってるわけですよ。
ああ、なるほど。
耳だけきれいになってる、うん、なるよねって、うんうんうん、で私ね本当に悪いけど喜んであげられないよねって言って、うん、でも歯でも治る可能性があるとなったので、うん、学会に発表したいんだけどビフォーがないんですよ。ビフォーがあんまりないわけですね、はい、でこれしゃあないと、うんうん、じゃあ歯がね本格的に悪くなるのって2歳半からなんですよ。
2歳半から
3歳0ヶ月ダメ、
はい、
うちでは2歳半までに始める、遅くても2歳ぐらいなんですよ、うんうん、
はい、
歯石目安にしないので。
そうですね、プラークの方が大切、
そうなんですよ
ね、はい、
そうすると2歳までで涙やけに悩んでる人を募集したんです、うんうん、そしたら来た来た来たんですよ来たんですよ、はい、いわゆる眼科の先生に結構ずっと0歳から行ってて、何をやっても治らないとか手術だって言われた子が来たんですよ、数頭、うん、はい、その人たちを耳のビデオトスコープやりませんか、はい、アレルギーもやりませんか、だけど、はい、アレルギーは悪いけど後にしてくれるって言ったんですよ、うん、食物アレルギーでも、うん、そう、食物アレルギーでも治る可能性があるんだけど、うん、先に耳させてもらっていい、これ、うん、なんていうかちょっとだけお得にしてたので、
うんうん
うん、そしたらもう1回目とか2回目でも満足ですって言い出すんですよ。
じゃあ目が綺麗に
綺麗になっちゃうんですね。ったもうそれはね、写真撮ってるからいいし、うん、飼い主さんも遠くの人も来るんだけど、結構車で1時間とか3時間、うんうんうん、もううちに来れない時も定期的に撮ってくれるんですよ。
なるほど。
そうすると、あ、これは綺麗、もうこれはね証明はできないんだけど、はい、もうこんだけ綺麗になるっていうので 2,3 年前に発表しました、
はい、学会で。
証明はできないけど、
はい、
であといろいろやっても治らない皮膚を、うん、耳をやると治るっていうのも、なんでかというとゼンレリアとかアポキルがやめられたからなんですけど、
うん、
耳を綺麗にするだけでね、うんうんうんうん、やめられちゃった子は病気の巣だっていうことで、歯はねうちの患者さんが残念ながら悪い、うん、悪くないので、
うんうん、
で皮膚で転移してくる子は比較的若いんですよ。
はい、そうですよね、大体でも大体確かに 2,3 歳ぐらいから急激に、
そうなんですよ、 アレルギーとか。確かにアトピーっていうのは2、3歳から出てくるんだけど。
アトピー大体そのぐらいですよね。はい。
でも、うん、でもですね、子犬の動画を見てみてください。
はい。
ほとんどが首かいてるんですよ。
うんうんうん。書いてます。
子犬、パピーってペッペッペッペって首で、首をかくじゃないですか。でですね、まあ、それも、実はまあ、アポキルとかゼンデリア飲んでる人いらっしゃいって言ったことが多くって、
はい、
やっぱりいろんな皮膚病の勉強、あの先生のとこ行ってる患者さん来てくれるんですよ。
はいはい、
そうするとね、薬がやめられたっていう発表もしたんですよ。病気の巣だということで。
うんうんうん、
でも、原因はわからない。はい、多分あの、サイトカインっていう、いわゆる、炎症物質が出なくなるんだろうっていうのが、歯周病と皮膚の関連の本も人間のように出てるのでね。
はい、
で、まあ、それに関連づけて、理由はもう、獣医大学の先生にも聞いたんだけど、
はい、
神経ブロックしないと耳も歯もわかんないって言われて、そもそも神経ブロックなんかもう知る、私には無理ですから。
はい、
飼い主さんにも嫌じゃないですか、そんな。神経向かって、特殊麻酔する、して、ずっとやり続けるんですよね。はい、切除するか。
うん、
それ無理と思って、うん、まあ、いわゆる体験ということで、発表だけはしといたんですよ。うんうんうん、という感じで、はい、以上みたいな。
それで、ハミルザ。
はい。でも、私はもう、病院、前はペットの未来クリニックだったんですけど、はい、やっぱりさっき言ったようにちょっと悪評が立ったっていうことと、うん、一時ね、その後すごい患者さん来たんですよ、
はい、
ただですね、うん、ホームページを喜んで変えちゃったんですよね、
うんうんうん、
名前も、
はい、
前の病院から、
はい、
でそうするとですね、私が死んだ説がなんか病院を譲り渡したんじゃないかっていうことで。
なるほど。代替わりして。
はい。後に、あとホームページも出来損ないになっちゃって、はい、来なくなっちゃって、しかもそこでコロナが来ちゃって。
ああ、はいはい。大変でしたもんね、あの時期はね。
県外とか市外から来なくなったんですね。
そうですね。うん、
でも、これは一回病院の名前を変えようと。うんうんうん、動物病院にしようって、うん。検索が引っかかんないって言って。はい、で、もう、歯と耳と、歯と病院にしようと思ったんだけど、
はい、
うちの娘がそれじゃあ子犬が来ないと、
はい、
近所の人に愛されることが大事って、それで吸ったもんだして歯と耳を入れてくれたんですよ。
なるほど。それがハミルザ。
よくわかんないハミルザって何の意味もないんだけど、何の意味もないんです。歯と耳が入ってるだけなんですけど、
でもこれ印象深いですよね。ハミルザってなんか。
うん、で、うん、歯が困った人は検索してくるから、獣医さんに抜かないとって言われたら、はい、歯の詳しい、私ももう歯科はやっぱり27年もやってるので、
はい、
まあフル株なわけですよ。
はい、
で、耳もさすがに十何年やっていて、うんうん、はい、ビデオトスコープが流行っても、やっぱりさすがに古いなっていうのがちょっとわかるんですね、動画見たら。
はい
はい、で、いろいろやっても治らないって言ってるから、やっぱりさすがに皮膚も来るんです。
はい、
そうすると皮膚で来た人は歯が軽症ですごくありがたい、
うんうんうん、
で歯の人は本格的にやらないといけないから、うん、2、3時間かかるんだけど、うんうんうん、ついでに耳も直しちゃったりすると、
うんうん、そうすると皮膚の方も良くなっていくみたいなね。
あ、皮膚がね、もう歯が悪い人ってもうそれで悩んでないので、もうそれ以上にもう辛いわけですよ。もう抜かないといけないということで、患者さんがもう悲しみでくれてるから、
うんうん、
でもね、めちゃめちゃ皮膚が綺麗になって、めちゃめちゃ元気になるんですよ。
ああ、やっぱり、生き物、
やっぱりね、
体って全部繋がってますもんね。
本当に、体の鏡だと思いました。だから、素人さんの言うことを舐めたらあかんぜよっていう、うん。
なるほど。
で、本当に、どうやってうちを紹介してくださるかっていうと、うん、やっぱりトリマーさんとか、うん、ペットシッターさんとか、
はい、
トリマーさんなんですよ。
ああ。
なんでかというと、やっぱり相談場所になってるからなんですよ。
そうですね。
はい、
私なんか逆に、どこの病院がいいですかとか。
聞かれるのがトリマーさんとかなんですよ。トレーナーさんとか。
はい。
だから私がもう10周年の時にトリマーさんとか向けに、うん、無料で10周年記念配信を7年ずつ、ズームで。
そうだったんですね。
はい。もう、 く場合じゃないなっていうことと、うんうんうん、まあ、獣医大学で歯の授業がないし、うん、
はい、
やっぱり歯のレントゲンって安くても150か200万ぐらいはするんですよ。
歯科レントゲンっておっしゃってましたもんね、
はいはい、あのちっちゃいフィルムのやつね、
はい、
だからどう安く見積もっても150、200ぐらいは普通にする、
はい、
5年前で獣医さんが800台しかなかったんですよ、うん、
日本にですか。
はい、そうです、はい、800人も歯がやれる人っていなかったと思うんだけど、うん、私の知り合いの人でお金があると訴訟対策に買った人もいる、うん、
へ
ー、でも買うだけも、うん、いわゆる訴えられないよね、
はいはいはい、
でも歯科レントゲンがないとまず撮影の練習から始まらないといけない。で外科の先生たちは、要するに外科の先生は人間も歯を抜いていいんですよ、歯科医じゃなくても、
うんうんうん、
で獣医さんたちはぐらついた歯を抜くから、
はい
はい、ぐいんですよ、犬歯から後ろが。
あ、
だから十何本抜いてるっていう獣医さんは、はい、犬歯ぐらいは抜けるんですよ案外、
うん、
上の犬歯は、うん、私もね、27年前にアメリカの獣医師か専門医で、はい、日本の先生じゃない時が来た時に口腔外科習って私抜いてたんですよ。歯科レントゲンが必要と思ってなかったから、抜き方を習うから。で、わー、くしゃみ治ったすごいですねって言われて、うん、すごい鼻高々になってたんですよ、うん、私すごいみたいな、うんうんうんうん、外科ができればある程度ね、
うん、
できるわけですよ、やっぱりちょっと、うんうん
ね、抜くっていうことはそうなりますもんね、外科ですからね。
はい、じゃあそれ以外の歯周病の検査なんかさらさら考えたこともなくって、
なんかこう昔は歯周病に犬がなるっていう感覚はあんまりなかったですね、はい、それこそ30年前のこと、
なかったんですよ。だから言ったかどうか忘れましたけど、私も卒業したての頃ね、はい、まあ直通先生どうもちょっと近い年なのかなとちょっと思うんですけど獣医大学出た頃に、はい、やっぱりいわゆる勤めてると、
はい、
患者さんに聞かれるんですよ。で、卒業してすぐぐらいもう、はい、麻酔かけた時に超音波スケーラーの使い方を30分ぐらい以内で教えて、取っとけって言われるんですよ、院長に。
取っとけ。
取っとけ。だって、はい、他の仕事ですよ、これね。
うん、
取っとけ、みたいな、
うん。
で、やってたんですけど、はい、皆さん長く。それで、でも、なんか飼い主さんに聞かれるんですよね。先生、なんか飼い主さんに、年取ったら犬って歯抜けるんですかって言われたから、言われて、いや、いいんだよ、犬なんか咀嚼しないんだから、抜けたって、って。
うんうんうん
うん、あ、そうなんだ、と思って。うん、あ、聞きます。あ、そりゃそうだな、って思ったんですよ。でもですね、いや、そんな勝手に抜けないと思いますけどって言いながら、無麻酔の歯石取りもやってたんですよ、
はい。
犬の顔触るの上手だったから、私。
はい。はい、ね、しつけのトレーナーさんでもありますからね。
はい。だから、麻酔かけないでもできるわよ、つって、うん、もう無料でやってあげてたんですよ、私。ほらーって、よかったね、綺麗になってってやってたんだけど、うん、やっぱり猫とかで、これ、エイズって言われて、口が真っ赤で、うん、もう抜き下げんでステロイド打っても、もう全然食べられないけど、うん、でもエイズだからねって言ってたんですよね。うん、でもそこにアメリカ獣医師か専門医の先生に、後々なる奥田先生っていうのが、
はい、
さんがね、
はい、
海外から帰ってこられて、私6人ぐらいでちょっと合宿の勉強会で私参加したんですよ、
はい、
しつけ仲間で、
うんうん、
しつけの獣医さんですよね、
はい、
もう衝撃の嵐ですよ。もうこんな日本人で、その当時本もなかったですから日本語の、
はいはい、
でアメリカしかできないと思ってたし、
うんうんうん、
そしたらもうやってる女の先生がいるんだって言って感激したら、なんか東京にいらっしゃいって言ってくださったのか、はい、そっから10年間ぐらい毎月刃物の研ぎ方から、歯のアイウェオから教えてくださったんですよ。今も習ってるんです私、ほんまに。でもすごい厳しい先生なんですけど、はい、やっぱり愛と無知ですよね。で途中アメリカの獣医師科学会に行くからっつって行って、うん、一緒についていって実習も受けて、
うん、
やっぱり本当の犬でやるのはちょっと日本では難しくって、
うん、
でそれを 3,4 年やったりして、でもやっぱり世間は歯石取りじゃないですか。
そうなんですよね。
そうなんですよ。でももうこのまま死ぬのかなと私も思ってたんです、
うん、
いや歯石取りじゃないよ、麻酔かけてもやるぐらいのことだよ、でも、うん、歯ですごいやりたい人はもう必死で回ってくるから、
うんうん
う
ん、
そういう子たちはすごい大変ですよね、
うん、そうですよね。
もうこういう時代で終わるんかなと、うん、 犬も猫も歯磨きしだしたんですよ、
うんうん、
びっくりみたいな、どこでどうなったんだみたいな感じそうすると子犬子猫から来てくださったり、まあ、名前を変えたこともあって、
はい、
その患者さんは歯磨きもペッてしてるって、
うんうんうんうん、
でも硬いものは絶対噛まさないでくださいよって私言ってるんですよ、
はい、そうなんですね、
前歯で噛めない、そうなんですよ、だからその歯が折れるだけじゃなくって歯根膜って歯の根っこにも圧力をかけるから、うん、炎にもなりやすくなるんですよ、歯肉炎じゃなく
て、結構ねやっぱ効きますね、結構その飼い主さん後悔するんですけどどうにもならないじゃないですかもう、
うんうん、だからもうこうなったらもうペットショップのからもう獣医さんが指導する余裕もないですから、
うんうんうん、
だからもううちの患者さんたちにどんなに患者さんが増えてもあなたたちを必ず優先するって、うんうん、だって入れないんですようちにはね、そんなには、うんうん、まだ一人でやってるしそんなにすぐ技術ってうま
くから ね、
でも予防歯科だったら子犬とかだったらやっぱり子犬はちょっと私しかできないけど、
はい、
あのやっぱり予防歯科で終わるわけですよ、
うんうんうん、
だから本当にいい時代が来たなと、どんなに患者さんが来てくださってもやっぱりうちの患者さんありきなんですね、
だからそういう、そうですね、うん、配信でおっしゃってましたもんね、
そうなんですよ、だからもう絶対にどんなに有名にならないかもしれないけど、うん、私のミッションみんなにこの事実を教えること、
うんうん、
この日本の現状を教えること、
はい、
だと思ってるんですよ、それで獣医さんたちに頑張る人には頑張っていただき、うん、飼い主さんたちにはどの獣医師を選ぶかっていう目を持ってもらいたいと思うんです、
うん
うん、耳はまた別ですよ、
はい、耳はまた別
でそんな感じです、
なるほど、いや
本当に耳は
偶然なんですけれどもね、私が理恵先生 の配信に伺うことになったのが、はい、ただやっぱりこう私自身も先ほど先生おっしゃってたように、はい、飼い主さんに聞かれることとかね、
はい、
もあるのですけど、はい、その聞かれる内容も私も、まあ、20年以上この畑に隅っこの方にいさせていただいているんですけれど、
はい、
その中でも20年ぐらいずっと見てると、
はい、
特に獣医業界の流れというかね、
はい、
それが変わってきてるなっていうのは、
はい、変わってきています、
変わってきてるし、変わってきてるからこそ皆さん何が正解なのかがちょっと分かりづらくなっちゃってるというか、
はい、難しいです、
情報も多いです
し、認定医を取れば終わりじゃないんです、
は
い、
うん、そうですよね、
だからやっぱり専門ばかりになっちゃうことも、うん、私も歯科だけやってたらこんなことにはならなかったし、
はい、
なんか SNS なんかなんでやってんのってめっちゃ言われるんですけど、
うん、
本当に皮膚をやっているからこそ、耳をやっているからこそ、うん、軽症の歯の小顔を見れるんですよね、
うん、
または予防歯科を言ってあげられる、
うんうんうん、
で皮膚はとか耳はね、治ったらほんまに治るので、
うん、
アレルギーも本当に食物アレルギーを決めて、
はい、
耳を治してあげ、スキンケアみんな言うからね、
うんうん、そうです
ね、どの学会の先生の言うことを誰が診断するかなんですよ、アレルギーに関しては。
あ、なるほどね、
もうそしたら一発でやっぱりスカッと治るし、耳治したらスカッと治るので、うん、もう治ったらもう治るんですよ、これ誰が治ったかなじゃないんですよ、
うん、
ただ最終的には私が歯医者ってことだけ覚えててって言うんですよ、皮膚が治ってもって、
うんうんうん、
皮膚は治すよって、
うんうん、
だいたい1ヶ月半ぐらいが目安なんですよ、
はい、皮膚も本当にトラブル多い、う
ん、でもねやっぱり1ヶ月半なんですよ勝負は、
うん、
そんな長くかかんない、
そうなんですね、
ただ耳だけはね手術に行ってしまう子もいる、または亡くなる子もいるんですよ、うん、
いやなんか歯はやっぱりその死に至るっていうことっていうのはだいぶ浸透してきてると思うんですよ、
ね、う
ん、
そうだいぶ浸透してくるし、もう私が歯ができないんじゃないのって疑われることもないので、
うんうんうん、
これは、
うん、
でも皮膚や耳って難しいんですよ。
グリーンはね、あんまり効かないですね、やっぱりね。
でも今みんなやってし始めてるし、もうみんな参入してきてるんですよ。やっぱり獣医さんが過剰だから。
過剰だから。
過剰なのは、言われてた、動物が半減してきてるじゃないですか。
そうですね。
そうするとみんなやっぱりこれ皮膚だけではダメだ。 じゃあまあなんか申し訳ない話なんですけど、うんうん、耳のビデオトスコープやろうってみんなねやり始めてるんですよ。
なるほど、そういう流れなんですね。
でも私それはもう分かっていたので、これビデオトスコープ私がねすぐできたように、うん、ある程度ちょっと器用でビデオトスコープなので値段が、
はい、
で飼い主さんから安いとこに逃げられるなと思ったんですね、
うんうんうんうん、
そうするとこれ耳っていうのは絶対やめとこうと思ったんですよ。耳やってますっていうのはこれは歯科で勝負するのが一番、うん、と思って、ね、いやこれはもう絶対分かってたんですよ。これ絶対耳はみんな獣医さんやるなって思ったので、うんうん、やってもいいんですよ、やったらいいと思うんですけど、
はいはい、
その熱の入れ方とかやっぱり麻酔がちょっとかけるのが苦じゃない人じゃないとこれちょっと難しいんですよ、はい、
なるほど、うん、
耳も歯も麻酔をかけるぐらいめっちゃ大事で、うんうん、うちはねもう子犬飼ったら5ヶ月これはね学会発表してようとしてるのでちょっとシークレットなんですけど、
はい、
どれだけ
流しちゃって
耳がどれだけ子犬が悪いかっていうのを今回発表しようとしてるんですよ、
はい、
注意してね、
うん
うんうんうん、だからうちがちょっともう悪くなる前にやってしまえっていうことで、うん、うちの患者さんたちはめっちゃハッピーになってくれてると思います、
うん、やっぱりそのトレーニングの方もそうですけど、こう目に見えて悪くなってからなんとかしてくれって言って病院とかで来るじゃないですか、病院、
はい、そうです、それを
歯科にしても耳にしても、うん、皮膚にしてもトレーニングだったら例えば噛むとかね、吠える、
うん、そうですそうです、
来るじゃないですか。でもやっぱり一番大切なのって予防だなと思うんですよね。
そうなんですよ、だから私はまあ子犬が来てくれたら、
はい、
ね、問題行動カウンセリングね、うん、してもいいけど、うんうん、1時間以上かかるしすぐなねっつって、うんうんうん、できれば私にお金払う前に、
う
ん、ならない方が良くないって、ちょこちょこおいで乳歯を見せにって言うんですよ、
うんうんうん、
そうするとですね、やっぱ良い子に育て、歯を見てる間に良い子にもう私はしつけ教室もやっぱり集めたいんだけど、うんうん、なかなか集まりづらいんですよね。
まあ
みんないろんな方で、ね、だから最近ちょっと子犬が揃って、
はいはい、
やるんだけど土曜日だから、うんうん、そうすると土曜日は仕事がなんか仕事って申し訳ないんですけど手術が忙しいんですよ私麻酔かける
それはそうですよ、そちらがね皆さんも一番お求められていること、う
ん、やっぱりこんだけ子犬が揃ってチワワが揃ったのでね、うん、6匹ぐらい、うんはい、これやるべっつって、うんうん、今度はねちょっと私昼からセミナーもあったりするのですが、はい、自分のセミナー参加、はい
うんうん、
7時から来てます
そうなんですね、
その前、うん、9時前、
うんうんうん、
みんなほら土曜日仕事してらっしゃる方もいるから、
そうですよね、はい、
はい、もう1回でもいいからちょっとみんなが集まる良さってあるじゃないですか。
そうですね、どうしてもリアルでそれだけ揃うからこそ見えてくるものもありますよね、
うん、そうそう、うん、でみんな仲間にもなってほしいし、
うんうんうん、
もう7時って言ったんですよ
皆さん集まられるんですね、じゃあ、はい、
集まるみたいですね。
うーん、素敵、
スタッフには迷惑ですけどっていう感じです。もう本当すいません。だからやっぱり、うん、犬たちがね、本当にナオチュン先生のお話をねいっぱい聞いてたら、はい、もうこれ本当にこの本気の本ちゃんの素晴らしいなと思って。
いや、ありがとうございます。
私と本当にやっぱり似てるところあるなって
嬉しい。
あ、ちょっと感動。
いえ、そんな先生の足元にも及ばないですけれども、でもやっぱり幸せにいてほしいんですよね。
そうなんですよ、はい、だから治療してお金をもらう患者さんが未然に余計なおせっかいでも言うことを聞いてくれて、うんうん、未然に防いだらあなたたちもお金払わなくていい、
そうそう、余計なこと払わなくていいから
要するにこれ、ね、積立貯金で福利厚生で利子山の方に出るよって。
そうなんですよね、
貯金で定期的に歯とかやってる、耳とかやってると、うん、ね、結局は私も潰れないで済むし、あなたたちは悪くならないで余計ハッピーで、もうなんかいらん薬飲まんで、
うん、そうなん
です、ね、ウィンウィンじゃないって言ってるんですよ。
いや本当にその
ウィンウィンが好きって言って、
やっぱりその先ほど SNS のお話もされてましたけれど、
はい、
SNS はやっぱり予防の大切さを伝えるっていう意味で、やっぱり治療ってなるとどうしても
そうなの、ね、特に母なんてくると泣きの涙なんですよ、
うんうんうん、
そうです、感動のアフター、皮膚感動のアフターになるんですけど、もう歯はね出せないんですよ、もう血が出るだけでも泣いちゃうし、もう歯の本当に悪い患者さんっていろんな病、心臓が悪い、肝臓が悪い、もうこれは年だからできないっていう15とか18とか下手したら20歳も来るんだけど、もうね私たちの方に渡す時にね、もう話したくない、もう泣くんですよ一回、もう渡さないとって渡して治ってみると、なんであの時泣いてるんだろうになるんだけど、やっぱりね 2,3 時間かける大手術なんですよ。だから歯折れたぐらいだったらまだね笑える笑えるって言ったら悪いんですけど、うんうん、なんですよ。でも歯周炎っていうのは顎と頭の骨が腐る命がけの手術なので、これ本当にお互いね命がけなんですね。
そうですよね。
そう、それで人に勧める、はい、うんうんうん、命がけだから、
命がけですよね、本当に。
そうなんですよ。だから私はこんな子を増やすんじゃなくって、私は悪くない子を見
そうなんですよ、結局悪くない子というか、いろんな意味で悪くなる前に
飼
い主さんが知識を入れて、 その子のために予防行動の面
でも、そう、固いガムなんか噛んで歯なんか折らない、うん、
健康の面でもさしてあげることで寿命も長くなるし、一緒に楽しく過ごせる時間が一日でも長くなっていくわけじゃないですか。
そうですよ。それで歯石のつき方が歯周炎とは全然関係ないんですよ、
うんうんうん、ね、おっしゃってましたね。それはちょっと私も驚きでした。
うん、私もね初めは信じてない、私のメディカル獣医師か専門医の先生が、歯石関係ないから1歳過ぎたら何でも予防しか始めるのよって言っても言えなかったんですよ、おばちゃんじゃなかったからその当時でもだんだん年齢下げてくると3歳0ヶ月で犬歯から前下の前、うん、側がもうこれどう見ても抜歯だろうっていうのになっちゃったんですよ。
うん、
そっからどんどん年齢を下げて2歳6ヶ月までになったんですね。
2歳6ヶ月、うん、
でももっと下がってやっぱり小児ですよ、顎の歯並び、歯並びだけじゃなくて顎の成長を見ないといけないんですよ。乳歯が生えてるかどうかも獣医師見えないといけない。
そうですよね。
私の紹介してほしいのは乳歯の生える順番を見るという動画なんですよ実は。
あ、ぜひ、はい、送ってください。私、それ、はいはい、概要欄に、特にこれを見て、はい、という感じでね、シェア。
もう一回学会で発表しようと思うんですよ。ちょっと、はい、はい。だからそこはね、他の先生できないところだと思って、
はいはい、
食べ物とかおもちゃもね、
うん。
だからこれはね、本当にペットの、トレーナーさんであるとかに協力してほしい、はい、おもちゃの遊び方、
うんうんうんうん、私も硬いのはね、あげっぱなしにしないでください。
あげっぱなしと、あと口の使い方ですね。
口の使い方ね。
ね、で歯並びも本当はなおちゅん先生とかの方が見れると思う。口が見れるから。
まあ、口見れない方は多いのと、あと顎が例えば、なんていうのかな、
獣医さんのところ
も豆に行かないんですよね。
教室が行くんですよ、トリマーさんと。
ああ、なるほど。
だからもやっぱりそういう人たちを味方につけないとって思うことと、
うんうん、
獣医さんにはこうついでに抜いたらもう抜くだけになるから、歯並び乳歯生えてるかどうかのカウントもできてない、
うん、
どれが乳歯かもわからないからね、獣医さんたち、うん、基本的にね。
そうなんですね。
それそうです、それいいですよ。
そうなんだ。
だって歯科レントゲンがないのにどっちが乳歯でしょうじゃないですか。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからまあそういうこともあります。で本当にね、やっぱり18歳ぐらいで皮膚できたわ、咳取ってみると歯周炎じゃないっていう犬猫結構いるんですよ。
そうなんですね。
だって歯できたわけじゃないですか。
うーん、
いやマジで本当なんですよ。かといって歯石がない2歳とか3歳でも歯周炎、うん、
それはどうや
って知ってるんです。
それはどうしてその高齢でも歯周炎じゃない子もいれば、
歯石が原因じゃないから、歯石が原因じゃないからですよ。歯周病菌の組み合わせなんですよ。
歯周病菌は若い、はい、幼いワンちゃんでも
歯周病菌っていうのは多分人間がそうなんですけど、お腹の中でも移ってってるんですよ。血が出るでしょ、空気が嫌いな菌なんですよ。
うんうんうんうん、
の中でうつ感染して死んだ赤ちゃんの例も出てるんですよ、人間は。
へ
え。しかも親犬舐め回すじゃないですか。
舐め回す。それは、なるほど。
唾も散るじゃないですか。
はい。
だから案外野良犬とか、うん、産み捨てた子猫が綺麗なんですよ。歯周病になってない耳綺麗なんですよ。
はあ。
だから移っていくもんだからね。
それは見えないですね。
わかんないですよ。だからうちでは動画なんかで歯だったり歯周プラークを染めてるんです。
うんうんうん、
子犬から。
はい。
見えてる歯石どうでもいいんですよ、はっきり言えば。それをね、頭に叩き込んでほしい。獣医さんにも。
いや、それはちょっと、あれですね、このコラボ収録のタイトルに入れたいですね。見えてる歯石はどうでもいいって、
うん、
書きたいぐらいですね。
今日は歯科レントゲンがあって、デンタルユニットがあるとこに行く、うん、行って、勉強してる先生のとこに行かないと、
うんうんうん、
歯石取りだって言ってる人はもうそこでアウトです。
そう、
申し訳ない。
今の話だとね。
そうなんですよ。はい、だから、人生をいじめてるんじゃなくて、勉強してくださいっていうことです。
いや、勉強させていただきたいと思います。もし、私とかでも、受けることができるような、はい、何か講座とかあればね、ぜひ、
そうですね、ちょっと考えます
勉強させていただきたいと思いますし、私の、トリマーさんとかね、トレーナーの仲間もおりますので、みんな熱心な方なので、
そうですね、
ご紹介もね、させていただきたいと思います。
私が YouTube に出て、なんか犬のかぶりもんかぶってんのは、
はい、
10周年記念時の、2時間ぐらいセミナーした練習のトリマーさん向けのついで動画なんですよ、
は
い、とりあえずこれ見といて、そっからじゃないと基礎知識がない人に詳しい話してもわかんないので、はいはい、あれがそうなんですよ。取り直してないけど。
わかりました。じゃあ、
だからそこから見させていただきます。とかじゃないんですよ。
はい、そこから見させていただきます。かぶり物してるやつですね。はい。わかりました。
歯周病の検査とか、だいたいかぶり物してるのはその頃の動画
です。わかりました。それも楽しみに、はい、拝見させていただきます。
はい、ありがとうございます。本当長々と。
いやいや、今日はね、たくさんお話をご自身もね、
ぜひどこかでお会いしたいです。
はい、こちらこそです。聞かせていただいて、これからもね、先生のご配信や YouTube なんかもね、はい、インスタグラムなんかもされているので、私も、追わせていただきながら、このね、今日のお話が、また、ちょっと今まで歯とか耳とか気にしてなかったけど、見てみたいっていう方にもね、届くといいなと思いますし、やっぱりね、一日でも、はい、愛するペットと長く、暮らすためには治療より予防っていうことでは私もリエ先生も同じ思いだと思いますので、はい、またそれぞれの分野でね、頑張っていきたいなと思っておりますけれども、はい、本当に今日はありがとうございました。
はい
ね、で、もし、いえいえ、もしね、この後、こういうことをやるよとか、これ見てほしいなっていう告知とかがありましたら、最後にお伺いしますけれども。
別に、まあ、ないことないんですけど、まあ、スタンド F で結構喋ってます。診察中、はい、飼い主さんアドバイスとか。
ね。
はい、あと、こんなこと聞いてみたいな、個人相談難しいけど、スタンド F で、もうタイトルとしてすぐやります。喋ります。
はい。なので、もしね、聞きたいよという方はね。はい、ぜひ、リエ先生をフォローして、はい、行ってみてください。はい。ということで、はい、そろそろ1時間になりますので、そろそろこの辺でね、おしまいにしていきたいと思うんですけれども、本日は本当にね、たくさん貴重な、お話いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、今回の教えてスタイフプロの人、第47回目のゲストさんは、リエの肉球ラジオのリエ先生にお越しいただきました。聞いてくださった方、本当にありがとうございました。リエ先生も本当にありがとうございました。概要欄にリエ先生の SNS や YouTube の情報も貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてください。それではまた次回のゲストさんのご紹介までしばらくお待ちください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。